FM 広報藤沢、本日は藤沢下水道フェア2019について下水道総務課の田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、藤沢下水道フェアということで、こちらを開催する目的について教えてください。
藤沢下水道フェアは、環境を守り生活に密着しているかけがえのない下水道について広く市民の方々に理解を求め、見える下水道としてその必要性、重要性を周知するために開催するイベントです。下水道は地中に埋まっており、あまり目立つことがないものでございますが、このイベントに参加していただくことで、下水道が大切なものであること、どのような役割や仕組みなのかということを知っていただく機会になればと考えております。
本当ですね。下水道の役割ということで、改めてこのラジオの中でも伺いたいと思います。下水道の役割や重要性についても教えてください。
下水道の役割としましては、生活工場排水の排除による清潔で快適な生活環境の確保や、汚水を浄化しきれいにして海や川へ戻すことによる水環境の保全、降った雨水を海や川へ戻すことで浸水の防除といった役割を持っております。これらのように、下水道は皆様の生活に密接に関わる重要な役割を果たしていると思っております。
さて、それでは今週末となりました藤沢下水道フェア、その内容について伺っていきたいと思います。まずは概要について教えてください。
日時としましては、あさって10月20日日曜日の午前10時から午後2時まで開催しております。開催場所は辻堂浄化センターです。内容としましては、浄化センターの施設見学や下水道事業の取り組みの展示体験、出展団体による下水道関連事業の啓発、顕微鏡による微生物観察や下水道維持管理のデモンストレーションなど、缶バッジ作り、スーパーボールすくいなどの模擬展、パラリンピックスポーツボッチャの体験などを全て無料で参加することができます。
盛りだくさんな内容になっていらっしゃいますね。それでは一つずつ詳しく伺っていきたいと思います。まずは浄化センター施設見学ということなんですけれど、こちらはどのような内容になっているんでしょうか。
浄化センター施設見学につきましては、普段は入ることができない辻堂浄化センターの下水を処理している施設の中を実際に見ていただくというものです。細かい汚れをゆっくり流して沈める最初沈殿池、微生物を混ぜて空気を入れてかき混ぜると微生物が汚れを食べてくれる反応タンク、反応タンクで汚れを食べて重くなった微生物を沈ませる最終沈殿池を順番に見ていただき、水がきれいになっていく過程を職員が解説いたします。途中でクイズも出題しますので、楽しみながら処理場の仕組みについて勉強していただきたいと考えております。見学の後には本市のマンホールカードをプレゼントいたします。
施設見学もとても楽しみですけれど、今ご紹介ありましたマンホールカードとは一体どういうものなんでしょうか。
マンホールカードは、地方公共団体が下水道広報プラットフォームという団体と共同で制作しているマンホール蓋のデザインを活用したカード型下水道広報パンフレットです。8月に第10弾が発行されましたが、本市が初めて作成したカードもそこに含まれております。本市のマンホールカードは、市の花藤をモチーフにして作成された蓋のカードです。藤沢市の下水の排除方式は、汚水と雨水を同一の環境で排除して処理する合流式と、別々に排除して処理する分流式がございます。合流式と分流式の雨水管のマンホール蓋には藤が描かれていますが、分流式の汚水管のマンホール蓋は市の木黒松が描かれております。普段は辻堂駅の近くにある藤沢浮世絵館のみで配布しておりますが、今回は特別に施設見学に参加された方にもプレゼントいたします。
では貴重な機会になりそうですね。そして他にも様々な催しがあります。まずはスタンプラリー、こちらについて教えてください。
対象のブースが8カ所あり、それぞれブースで見学や体験をするとスタンプを押してもらえます。スタンプを集めると、本市下水道事業のマスコットキャラクター 富士丸のグッズがもらえます。
続いてマンホール型缶バッジ作り、こちらについても教えてください。
マンホールの蓋は丸いものですので、そのデザインを使って缶バッジを作ってみようというものです。型紙を好きな色で塗って自分だけのオリジナル缶バッジを作ることができます。絵は本市下水道のマンホール蓋富士バージョンと黒松バージョンのほか、富士丸やシティプロモーションのキャラクターである富士キュンなどから自由に選んで作ることができます。
そしてこれも子どもたちにとっては楽しみなんではないでしょうか。屋上見学、こちらはどういった内容になるんでしょうか。
先ほど説明した施設見学と観点を変えて、辻堂浄化センターを上から見てみようというものです。どこの施設でどんなことが行われているかを職員が解説いたします。屋上は晴れていれば江ノ島が見える絶景スポットもありますので、見学の後に写真を撮ったりするのもおすすめです。屋上には富士キュンも来てくれる予定です。
そして他にもあると伺います。水質検査体験、こちらはどういった内容なんでしょうか。
一見きれいに見える水でも検査をしてみると放流してはいけない汚れなどが残っていることがあります。職員と一緒に水質検査の体験をしていただくことで、浄化センターの役割や職員の仕事がどのようなものかということを知っていただければと考えております。
そして紙を水に溶かす体験というのもあると伺いますが、これはどういう内容なんでしょうか。
同じように見える紙でも下水道に流していいものと流してはいけないものがございます。水に溶けないものを下水道に流してしまうと、ご家庭の排水設備や下水道が詰まってしまったり壊れてしまう原因になってしまいます。トイレットペーパーとティッシュペーパーを使って実際に実験してみることで、その違いがよくわかりますので、普段の生活から下水道を大切に使っていただくきっかけになればと考えております。
実体験を通して学ぶというのは大切なことですね。さあ、それではその他にも催しがあると伺いますが教えてください。
下水道事業に関するパネルの展示、下水道の日作品コンクールの優秀作品の展示、関連団体による出展などがございます。ポップコーンや綿菓子をプレゼントしているブースもございますので、ぜひお立ち寄りください。
さて、今回は藤沢下水道フェア2019ということなんですけれど、今年ならではの催しというのもあるんでしょうか。
浄化センターできれいにした水は海に流しております。海といえば、藤沢市は2020年の東京オリンピックのセーリングの会場となっています。そこで東京オリンピック・パラリンピック開催準備室に協力してもらい、セーリング競技の紹介やパラリンピックスポーツであるボッチャの体験なども行います。やってみると楽しいスポーツですので、皆さんもぜひ体験してみてください。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
先ほども申した通り、下水道は地中に埋まっており、普段気に留めることが少ないかと思います。しかし下水道は皆様の生活に密接の関わりのある大切なものです。そんな下水道のことを私たちはもっと知ってほしいと感じており、下水道の見えるか見せるかに尽力しております。この取り組みの一つが藤沢下水道フェアです。藤沢下水道フェアを通じて、少しでも下水道に関心を持っていただければと思います。ぜひ藤沢下水道フェアへお越しください。皆様のご来場をお待ちしております。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日は今週末開催されます藤沢下水道フェア2019について、下水道総務課の田中さんにお話を伺いました。田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。